お立ちいただきまして、三円賛美歌546番をご一緒に歌いましょう。第32編1節から6節、礼拝用購読文と書かれた別紙のプリントをご覧ください。購読文、詩編第32編1節から6節。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者は、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。続いて、主の祈りを祈ります。礼拝用購読文プリントの裏面をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美歌第2編、お手元の賛美歌の後ろの方でございます。第2編の1番をご一緒に歌いましょう。
あげよ主の
御声に従い、ただ主の御を見上げて、心を高く上げよ。霧のような憂いも、闇のような恐れも、皆後ろに投げ捨て、心を高く上げよ。主から受けたすべてを、再び主に捧げて、清き皆を褒めつつ、心を高く上げよ。終わりの日が来たなら、裁きの座を見上げて、我が力の限りに心を高く上げよう。あご着席ください。聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書創世記第33章1節から20節、旧約聖書の56ページをお開きください。旧約聖書56ページ、創世記第33章1節から20節。ヤコブが目を上げると、エサウが400人のものを引き連れてくるのが見えた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブはそれから先頭に進み出て、兄のもとに着くまでに7たび地にひれ伏した。エサウは走ってきてヤコブを迎え、抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いた。やがてエサウは顔を上げ、女たちや子供たちを見回して尋ねた。一緒にいるこの人々は誰なのか。あなたのしもべである私に神が恵んでくださった子供たちです。ヤコブが答えると、そばめたちが子供たちと共に進み出てひれ伏し、次にレアが子供たちと共に進み出てひれ伏し、最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。エサウは尋ねた。今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりか。ヤコブがご主人様の好意を得るためですと答えると、エサウは言った。弟よ、私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。ヤコブは言った。いいえ、もしご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は私には神の御顔のように見えます。この私を温かく迎えてくださったのですから、どうか持参しました贈り物をお納めください。神が私に恵みをお与えになったので、私は何でも持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。それからエサウは言った。さあ一緒に出かけよう。私が先導するから。ご主人様、ご存知のように子供たちはか弱く、私も羊や牛の子に乳を飲ませる世話をしなければなりません。群れは一日でも無理に追い立てると皆死んでしまいます。どうかご主人様、しもべにお構いなく先にお進みください。 私はここにいる家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、セイルのご主人様のもとへ参りましょう。ヤコブがこう答えたので、エサウは言った。では私が連れているものを何人かお前のところに残しておくことにしよう。いいえ、それには及びません。ご好意だけで十分です、と答えたので、エサウはその日セイルへの道を帰って行った。ヤコブはスコトへ行き、自分の家を建て家畜の小屋を作った。そこでその場所の名はスコト、小屋と呼ばれている。ヤコブはこうしてパダンアラムから無事にカナン地方にあるシケムの町に着き、町のそばに宿営した。ヤコブは天幕を張った土地の一部をシケムの父ハモルの息子たちから100ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、それをエロヘイスラエルと呼んだ。そこまでです。続きまして、新約聖書コリントの信徒への手紙1、15章50節から52節、新約聖書の322ページをお開きください。新約聖書322ページ、コリントの信徒への手紙1、第15章50節から52節。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。そこまでです。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。目を閉じ、黙祷の姿勢をお取りください。ご在天の父なる御神様、2月第一の主日、敬愛する兄弟姉妹と共に御堂に集い、礼拝を捧げられます喜びを感謝申し上げます。去る一週間、あなたによって守られ、無事に一週の歩みを終えることができましたこと感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、隣人を自分のように愛することができずに、自己中心的な考えや自分勝手な振る舞いをし、あなたの御心からかけ離れた生活を送ってしまったことを懺悔いたします。どうか私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますようお願いいたします。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院とキリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に、神様の導きと祝福を与えてください。学校や施設を通して御言葉の種をまく働きに召されている方々の上に、神様の励ましと力を与えてください。教会学校の子どもたちをお守りください。生徒の中には小学校卒業を控えている子がおります。これまでの6年間の学校生活及び登下校の道の安全をお守りくださり感謝申し上げます。どうぞ卒業までの残りの生活を引き続き神様がお守りくださり、楽しい思い出が作れますようお願いいたします。それを支えるご家族の上にも神様の御恵みを与えてください。どうぞこれからも教会学校につながり、神様に近く人生を歩めますようにお祈りいたします。教会学校教師の働きをお支えください。先日教会学校には新たな教師が与えられました。この出来事に、この喜びに心より感謝申し上げます。あなたが選び、あなたの召しに応じたその姿とその信仰を、そしてその志をどうぞ認め、顧み、支えてくださいますように祈ります。私たちは東日本大震災から間もなく15年を迎えようとしております。壊れた町は治り、傷ついた島は元に戻りました。しかし今もなお心に痛みと悲しみを抱えている人がおります。どうか神様が 慰めと平安を与えてくださいますようにお願いいたします。ただいまより中本純牧師の口を通して神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩みますようにお願いいたします。今心に不安や悩みを抱えておられる方がおりましたら、どうぞ神様がその重荷を担ってくださり、この礼拝の時心を神様に向けられますように、御言葉を通して聖霊なる神様が心に触れ希望を与えてくださいますようにお願いいたします。本日の礼拝の中で聖餐式が持たれます。それぞれが心を整え、目に見える神の恵みを味わえますように。また礼拝後には長老会が持たれます。年度末に向けた準備も進めていきます。良き話し合いの時、信仰的交わりの時となりますよう、神様が先頭に立ち導いてください。この新たなる月も、教会に連なるすべての方々の歩みを神様が導いてくださいますように心から祈ります。この小さき祈りと願いを、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。お立ちいただきまして、白い賛美歌、賛美歌21の51番をご一緒に歌いましょう。愛するイエスよ、我らここにあり、この想い皆後ろに退け、御言葉したいここに集まりぬ。我らの思い闇に閉ざされぬ。ただ待ち望む光を、清き御胸のみ果たしたまえ主よ。栄えの主イエス、光の光よ、心と耳と唇清めて、賛美と祈りを捧げさせたまえ。アーメン。お座りください。説教、和解と食材、中本純牧師。
実のお兄さんであるエサウとの20年ぶりとなる再会。思い返してみますと、ヤコブにとってみれば20年前、あの忘れられない事件を機に、実のお兄さんとの再会というものが これほどまでに大きく心にのしかかってくるものとは彼自身も思わなかったことでありましょう。かつてヤコブは実のお兄さんを騙して家長の権、一族の長たる長子の権を奪い取ったのであります。そこから逃げ隠れるようにしてお兄さんのエサウ、そして父親であるイサクの元を離れ、20年間異なった土地で生活をしてきました。しかしこの20年間という月日はヤコブの心境というものを大きく変えることとなります。様々な出来事を彼は経験し、自身の弱さ、欠けの多さというものをことごとく知らされる、そうした歩みを成してきました。この20年ぶりとなる再会、この出来事を通してヤコブ自身はこのエサウに対して、ひょっとしたら兄のエサウはまだ自分のことを憎んでいて、エサウと再会した時にともすれば自分は殺されるかもしれない、そのようにも覚悟していたと思います。けれどもこの20年ぶりとなるエサウとの再会というものは、そうしたヤコブの予想とは大きく異なった展開を見せるのです。4節に書かれてありますように、エサウはヤコブを見つけると彼のもとに走って駆け寄ってきて、ヤコブを抱きしめて涙を流すほどに心から喜んだのです。それはまさしく劇的な再会であったということができます。ヤコブにしてみれば自分の命というものが奪われることがなかった、いやひょっとしたらこれはまだ自分を騙すための演技であり、この後ひょっとしたら殺されるのかもしれない、そうしたことをも考えていたかもしれません。しかしこのエサウの態度というものは、今朝お読みした33章を通して一貫して心からの喜び、純粋たる喜びというものだけを伝えるのであります。まさしくそれはエサウにしてみれば感動的な再会であったと呼べるものであったのでしょう。そしてこの33章の途中において、ヤコブ自身もどうやらエサウに自分に対する様々な殺意や憎しみというものがない、ましてや危害を加えようとは思っていないということが確認することができた瞬間、彼自身もようやく心からの涙を流し喜ぶことができたのです。そのように両者のここに至るまでの温度差というものはあったものの、この33章が伝えるエサウとヤコブの再会というこの出来事は、読んでいる私たちにとってみても感動的な場面であると言えます。けれどもこの再会というものが必ずしも単純な喜びのみを伝えるものではなかった。つまりは家族間のこうした絆が再び紡がれることとなった、そうしたある種のヒューマニズム的な感動を呼び起こす出来事だけにはとどまらないものであるということを伝えているのです。一節から二節をご覧いただきたいと思います。そちらをご覧いただきますと、お兄さんのエサウが400人の従者を連れてくるのが見えると、弟のヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケル、そして二人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いたとあります。これは頭の中でイメージしていただくとわかると思いますが、まあ、この時点でヤコブはひょっとしたらエサウから攻撃を受けるかもしれない、そのように警戒していたわけです。したがってもしエサウたちから攻撃を受けた場合に、 優先順位として一番後ろに立つラケルとヨセフが一番安全な場所として、そしてその次にレアとその子供たちが守られるように配置しているということがわかるのです。まあ、このようにヤコブ自身の狡猾な、まあ、知恵が働く部分というものがこうしたところからも見え隠れします。ペヌエルにて神様との格闘を行ったヤコブは満身創痍の状態でもはや逃げも隠れもできませんけれども、逃げたり隠れたりはできないけれども、自分たちの身を守るための、もっと言うとこの自分自身の命を守るための駆け引きをすることは諦めていなかったのです。これがヤコブという人であると言えます。ひょっとしたら読んでいる私たちにしてみれば、お兄さんのエサウはかつて自分が騙されたということを全てなかったことのように許してくれているのに、まだ弟のヤコブはこうしたお兄さんを警戒しているのかと、私たちはヤコブに対してある種の嫌悪感を抱くかもしれませんけれども、ひょっとしたらある人たちはこの箇所を読んでいて、これは自分自身の姿と重なるなと、そのように読み取ることができるかもしれないのです。3節にありますように、ヤコブはエサウの姿が見えると先頭に進み出て7度地にひれ伏したと言います。これは最高の敬意を表す際にこの時代の人々が取っていた表現方法であります。自分はあなたに仕えます、あなたの方が偉いです、そのようにエサウに対して示したのです。けれども先ほども触れましたように、お兄さんのエサウはヤコブに危害を加えることなどを鼻から考えていません。ですからヤコブが引き連れている家族のみならず、従者、そして従者の家族や子供たち、さらには人々の間に配置されている家畜の群れというのは、エサウの目から見れば不思議な光景に映ったことでしょう。こうした自分の家来、そして家来の間に家畜を並べて、エサウたちが400人の家来を連れて攻め込んできたとしても防波堤となるように配置しているわけです。ですからエサウは再会の喜びを表情にたたえたままヤコブに尋ねるのです。一緒にいるこの人々は誰なのか。するとヤコブはこう答えます。あなたのしもべである私に神が恵んでくださった子供たちですと。さらに8節のところを見ていただくと、今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりか、そのように尋ねるのです。するとヤコブとしては、これは当初エサウからの攻撃を予想して隊列の中に配置していた家畜でありますから、まあこの場面においては急遽その予定を変更してご主人様の好意を得るためですと、そのように答えるのです。つまりこれらの家畜というのは全てお兄さんであるエサウへの贈り物ですということを告げたのです。それを聞いたエサウはヤコブからのそうした贈り物などを必要ないと言って断るのです。けれどもその言葉を聞いたヤコブは席を切ったかのように10節で贈り物を受け取ってください、どうぞ受け取ってくださいと繰り返しエサウに語りかけるのです。この9節から10節にかけてのこの流れでヤコブの心の中で思いがけない和解が訪れたということを読み取っていただきたいと思うのです。ヤコブ自身半信半疑の状態で無理やり神様に引きずり出されるかのようにしてお兄さんのエサウとの再会を果たした場面であります。実際お兄さんのエサウに会ってみるまではわからない、あの兄のことだと感情的になると前が見えなくなって自分の命をも奪いかねない、そのように恐ろしい兄であると20年前の記憶が蘇ります。 ですから、こうして神様を通して再び再会するように導かれたヤコブでありましたが、出会って話してみてみるまでわからなかったのです。けれどもこの9節から10節にかけてヤコブは確信したのです。この人は自分のことをもう恨んでいないと。ただただ家族として親愛の念を持って自分に接してくれているのだと。そのことを確信することができたのです。したがって10節でのヤコブのセリフというのは、先ほども述べたようにまるで咳を切ったかのように、これまでの感情が爆発するかのように、お兄さんのエサウに対する喜びを表しております。それはある種彼にとっては贖罪の意味も込められていたと思います。ヤコブにとって和解と贖罪というものが同時に訪れたのです。自分自身が許された、だからこそこの人に対してこれまでの償いをして、そのことを通して感謝を表す、そうしたヤコブ自身の心情というものを伺うことができます。私たちはこうした何気ないエサウとヤコブの言葉のやり取りというものを通して、その背後に映し出されるヤコブの心境の変化というものを汲み取ることができるかもしれません。ひょっとしたら私たち自身も肉親でなくとも、自分がこれまでに様々な人間関係の場面を通して味わってきた体験といったものと重ねて見て取ることができるかもしれません。そうした時に、決してここでのヤコブの態度というものが他人事ではなく思えてくるように、そのように思わされることがあるのです。自分は許されていたのだと、そのことを知らされた時に、私たちは自分の中での範囲であるかもしれませんが、その人に対して精一杯の償い、もしくは感謝の念を示そうとします。改めてこの33章を通して、お兄さんのエサウの懐の深さというものについて私たちは驚きを覚えます。けれどもやはりヤコブ自身、そうした許された、本当に嬉しいという気持ちを表すのだけれども、12節以降ご覧いただくと分かりますように、エサウが一緒に帰ろうと、これから一緒に暮らそうと、そのように誘いかけるのですけれども、それらをことごとく断っております。自分には子供たちがいますから、家畜の世話をしなければなりませんから、そうしたある種の言い訳を並び立てて断るのです。別々に暮らすことを選ぶヤコブの姿があります。こうした部分におきましても、やはり許された、嬉しいという感情はありながらも、ひょっとしたら時間が経つにつれて昔のエサウに戻ってしまうのではないだろうかと。やっぱり感情的になると自分の命を奪ってしまう、そうした乱暴な行為に出るのではないだろうかと。そのような心の中の疑念というものはどうしても払拭することができないでいたのだと思います。ではこの創世記33章というものは、エサウは立派な人物だと、20年前にあんなことをされたのに今はなかったかのように、弟のヤコブを許して、そして家族として愛している、だからエサウは素晴らしい人間だと、それに対してヤコブはなんて心の狭い疑い深い人間なんだろうと、そのように批判する、そうした対照的な構造を映し出すことが目的で書かれているのかといえば、そうではないということをこの聖書の箇所は伝えているのです。こうした人間関係というものは、ある種のリアリティを持って確かに私たちの実生活の中においても起こります。ですがその出来事をさらに深掘りしていくことというものが、私たちの実生活において求められている、そのことをこの聖書から読み取っていただきたいと思うのです。それはここにおいてヤコブは思いがけない和解と贖罪 というものを体験しました。それは突き詰めて言うならば、肉と血による血族関係における、こうしたもっと言いますと広い範囲では私たちのつながり、人間関係における人間同士の許された経験、また償った経験というものを超えて、私たちの本質的な命の和解と命の食材が神様によってもたらされているということを読み取っていただきたいと思うのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙1第15章の50節以降に次のような言葉が出てまいりました。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この手紙において、手紙の著者であるパウロは、私たちがこの命の目的地である神の国、そこに至るまでの道のりというもの、その経緯というものを説明しております。つまり肉や血は神の国を受け継ぐことができないというのは、私たち自身が人間的な功績あるいは評価、世の中における様々な立場や地位といったものを持って神の国に招き入れられるということではなく、ただ私たちに与えられる命の根源的な部分、神から受けたこの霊の息吹、その本質をもって神の国を受け継ぐようにされると言っているのです。しかしそれはある種の霊肉二元論的に、肉は劣ったもの、霊魂が優れたものと言って肉を排除する理論ではないのです。私たち自身がこうした実生活の人間的な部分でのさまざまな和解や食材というものを体験している、その原型というものが神に置かれているというところにおいて、私たちはその本質を見出すべきであるということを伝えているのです。私たちの命の目的地というのは神の国、神様とこの地上での生活が終わった後も永遠に共に暮らすようにされる、その場面こそがこの命が目指す場所である。だとすると、私たちが今こうして地上で暮らしているこの日々の生活の中において、その原型となる本来目指すべき形である神との和解、神との食材というものが神様の一方的な愛と恵みによってもたらされているということをも受け取るべきである。そのことが私たち自身の命の中で確かに生かされるとき、実はここでのヤコブがこれからシケムに目指すようにされている、お兄さんとの家族間との融和の中での一生を選んだのではなく、神様に導かれる道を歩んだように、本当の意味での和解や食材というものを神様との間に成し遂げた暁には、私たち自身が目指すべきその人生の終着点、目的地というものが示されるということを伝えているのです。本日この礼拝の中におきまして、聖餐式を執り行います。かつて宗教改革者のルターは、イエス・キリストが誠の神でありながら誠の人である、そのことに基づいてキリストは乙女から生まれたのと同じように聖餐の中にいらっしゃいます、とそう語りました。私たちにとっての日々の生活はリアリティを伴うものです。綺麗事では済まされません。様々な人間関係の確執、あるいは悪意というものが渦巻き、自分自身の心をそれらが覆うこともあります。 そうしたリアリティの中に飛び込んで来られる救いがここにあるということを告げているのです。ご一緒にお祈りを捧りましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たちがともすれば日々の生活で経験する和解と食材、それらの出来事が家族間においてもやはり起こされるということを伝えます。私たち自身もこの日々の生活で経験することであります。しかし本当の和解、そして本当の食材というものを私たちが神様との間に救い主イエスを通して果たされる、そのところにおいてその本質を与えられた命として歩むようにされていることを聖書は告げます。どうぞ教会に連なるすべての方々、また今朝初めて教会においでくださった方の上にあなたからの豊かな祝福をお与えください。引き続き聖餐の儀に預かります。あなたからの豊かなる霊を注いでください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌257番をご一緒に歌いましょう。
それではご起立いただきまして、正英賛美歌539番を歌った後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。